すみません。
帰り道のことだった。隣町への買い出しを終えて村へと戻っている最中だ。どこからか自分を呼ぶ声が聞こえて辺りを見渡すが、人影はない。ここは鬼ヶ森といういわくつきの場所だ。歩けば鬼か、それに類するような魔物が現れるという。こっちの方が近道だからと迂回路を通らず、近道の鬼ヶ森を通ったことをたった今後悔した。時刻はすでに大間が時。この森を通る人物は知る限り一人もいない。
すみません。
今度ははっきりと聞こえた。人語を発するということは人間なのだろうか。しかし自分以外の人間がこんな森を通るわけがない。思案しつつ周りを見渡した時だった。
聞こえてますか？
突如耳元でささやかれた声に驚き、思わず転倒した。下り坂になっている森の斜面をゴロゴロと転げ落ちていき、何か柔らかいものに当たって止まった。擦り傷を我慢して顔を上げると女がいた。
あら、やっぱり聞こえていたのね。
足を伸ばして座りながら口元を手で押さえて上品に微笑んでいる。見たことがない美しい女だった。切れ長の目と長いまつげ、鼻筋はスッと通り、唇は薄い。細い腰に不釣り合いなほど豊満な胸に、すらりと伸びた足は長く、シミ一つない肌はまるで作り物のようだ。女の粋を集めたような、息を呑むような人外の美がそこにあった。魔性の森にいる人外の美を持つ人間の女。果たしてそれは何者だろうか。
ねえ、ちょっとお願いがあるんです。
女がしゃべると甘い匂いが鼻をくすぐった。薄い、形のいい唇に自然と目がいってしまう。
これ、抜いてもらえませんか？
女が刺したものは古びた杭のようなものだった。地面に刺さった杭に巻きつけられたロープが女の足首に巻きついている。見たところ何の変哲もない木の杭で、人に頼む理由がわからない。いぶかしむ視線を送るが、女は困ったように笑うだけだ。擦り傷に痛む体を何でもないように振る舞って杭に手をかけ、引き抜いた。その瞬間、杭の穴を中心にして魔法陣のようなものが浮かんで消えたように見えた。それを見て女はまた笑った。瞳が一瞬真っ赤に輝いたのは気のせいだろうか。
ありがとう。必ず恩返しに行きますから待っていてくださいね。
その瞬間、突風が吹きつけた。ゴーゴーと煽る風に混じって木の葉や木枝が体を打つ。目も開けてられないぐらいの突風がやっと止んだ時、女は霞のように消えていた。後には古びた杭とロープだけが残った。夜、村に一つしかない酒場は喧騒を極めていた。村の男たちは皆仕事に疲れた体をこの酒場で癒す。仕留めた獲物の大きさを誇る者や、今年の豊作を自慢する者、値上がる税を不安がる者、 ただ世間話に興じる者まで、さまざまな村人がいる。それらのにぎわいに紛れて、頬をあからめた村人が言った。
なあ、お触れを見たか。
何のことだ。
お触れだよ、鬼ヶ森についての。
どうやら村人が鬼ヶ森の話をしているようだ。思わず耳をそば立てた。
どうやら恐ろしい魔物があの森に入り込んだらしい。男の身を食らう魔物なんだとさ。きっと世にも恐ろしい化け物に違いない。
話を聞いていた村人が呆れ顔で言った。
よた話はやめろよ。そもそも村の門は気味悪がって近づかねえさ。それにあの森は昔に派遣された神官様が残した罠がいくつか張ってあるっていうぜ。化け物や魔物の類は動けなくなっちまうんだと。それで力尽きたらそのまま消えちまうって話だ。
だといいがな。そういえば
村の中で唯一鬼ヶ森を通ってるやつがいたよな。あいつは確か…
酒も食事も食べかけのまま切り上げ、酒場を出た。今日は季節の割によく冷える。果たしてこの王冠は寒さゆえか、それとも別の何かだろうか。夜道をとぼとぼと歩いて木戸に着く。濃い雲が月を覆い隠している。今宵は輪郭のぼやけた満月、そして色は赤い。